暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。それではですね、今回の暮らしのラジオ、二戸市の子育て支援事業についてお話しいただくということで、二戸市役所子育て支援課から坂本さん、そして木村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお二方でお話しいただくということなんですが、お話の分担としては、どうしますか。
全体の大きい部分前半でお話しさせていただきたいと思います。
はい、じゃあまずは全体の大きなところを先輩の木村さんからお話しいただくと。
はい、
じゃあ坂本さん、ちょっと待っていただいて、はい、後ほどまた登場。
はい、
相槌入れてくださいね。
全然
いいので、はい。じゃあまずは木村さんからまずお話伺っていきますが、二戸市のその子育て支援事業について、まあ、まずは大きく特徴などを教えていただければと思うんですが。
はい、まず二戸の子育て支援ということですけれども、二戸では令和3年度から第2次二戸市総合計画後期基本計画というふうなのを作ってます。
はい、
でこの中に4本の柱がありまして、主要政策の2番目として、子ども若者女性が生き生き輝き子どもの声があふれるまちづくりというのを掲げています。そして令和2年度からの、第2期の二戸市子ども子育て支援事業計画というのがございまして、
はい、
地域全体で支え合うと、で安心して子どもを産み育てられる環境づくりというふうなことを考えておりますので、
うん、
これを進めていくということにしております。
はい、でこれまでそれで具体的にはどんなことが行われてきたんでしょうか。
具体的な部分としまして、病児保育施設というふうなのが、これは本当に新しい考え方なんですけれども、
はい、
病気になったお子さんが急遽発生した場合ですね、家の方でもまず急に朝熱が出たというふうな場合に、
はい、
預けるのにちょっとどうしても仕事がというふうな場合もあると思いますので、そのような子どもを特別に預かるというような施設も新しく作っておりますし、
はい、
中央小学校の方に児童クラブを本当に新しく作ったというふうなのもございました。
はい、
その他にですね、子どもの医療助成、こちらの方高校生まで拡充をしてきたというふうなのもございます。
はい、
このようなまずニーズですね、子育て世代のニーズを捉えてというふうなところで、まあ、全体とすると妊娠から出産、乳幼児、それからまあ保育所と、あとはまあ小学校までですね、義務教育、切れ目のない支援体制を作っていくというふうな考え方で進めております。
うん、まあ、いろいろと手厚くどんどんなってきているということですよね。
そうですね、はい、
はい、
そして、まあ、特にですね、総合福祉センターの中なんですけれども、令和2年の8月から子育て世代包括支援センターというふうなのを、作りまして、
はい、
まあ、助産師さんとかですね、さまざま来ていただいて安心して妊娠から出産子育てができるようにサポートするワンストップの総合窓口というふうな考え方で、これに取り組んでいるというところです。
はい、まあ、これまでもさまざまな支援体制あったと思うんですが、改めて今その昨年の8月からスタートしたというこの子育て世代包括支援センター、どんな役割というか、これまでとはどういう違いがあるんでしょうか。
はい、 まずですね、保健師さんとか助産師さんとか、さまざまな相談とかこれまでも行ってましたけれども、どうしても一箇所で終わらないというか、バラバラに対応してしまうようなことがございましたので、それを取りまとめて、組織的にですね、さまざまな個々 の、 あの相談のケースとかございますので、それらが止まらないような流れを作って、まず安心して子育てできる環境の提供というふうなのを心がけているというところです。
ちょっと悪い言い方になっちゃいますけど、それこそそれはうちじゃないからっていう、こうたらい回し的なことがないように
う、ね、はい、ということですね、
はい、一箇所に行けば全部そこで大丈夫だよということですよね。
はい、それを目指しております。
でもそれは安心ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてその子育てに至る前ですかね、妊婦さんの状態
はい
の支援というのも行っているんですか。
はい、これから赤ちゃんを迎える、お母さんだけでないお父さんの話にもなりますので、
はい、
パパママの知識を深めていただくためにファミリー教室というのを開いております。
はい、
あとはその教室に来ていただくことで、同時期の年代の子どもさんたちが生まれるお母さんたちの仲間ができるというか、友達作りができるのかなというところで、これも重要なことなのかなと思っております。
はい、
それ以外に助産師さんが個別に家庭の方に訪問することにしております。それの場面を利用していただいてですね、1対1で周りに他のお母さんいると聞きにくいこともあるかと思いますので、
そうですよね、
それらの際にいろいろなことを聞いていただくと。
ところでなんですけど、二戸市って赤ちゃんって年間にどれくらい生まれてるんですか。
そうですね、令和2年度としましては、125名、
はい、
だいたい同じような数字で、ちょっとずつ減っているような感じですけども、はい、
新しく赤ちゃんが生まれたときは、市としてはどんなサポートをしているんでしょうか。
まずは新生児への訪問というふうな形も行っております。出産してから、はい、2ヶ月と4ヶ月の時期に、保健師さんとか助産師さんとかが家庭訪問を行っています。
はい、
多分お母さんたちも非常に心配な時期だと思いますので、授乳とかですね、発育とか何でも相談していただければと思います。
はい、
で、産後ケア事業というふうな、言い方しますけれども、1歳児までの赤ちゃんに、お母さんの悩みとかですね、相談しておりますので、こちらの方は事前にちょっと子育て支援課の方まで連絡いただいて相談いただければと思います。
はい、やっぱり子供を産んで育てるって、どなたもやっぱり初めての時はわからないですし、
そうですね、その都度お母さんは心配事は出ると思いますので、はい、
ですよね、
はい、
はい、
あとはそれ以外には子どもの医療費の助成というところで0歳児から高校生まで対応しております。
はい、
まず赤ちゃんが病院にかかることは多いと思いますので、二戸市の方では通院や入院に対してですね、費用を助成しております。
はい、
0歳児から就学前で、乳幼児の医療費助成の制度と、あとは小学校から高校生まで、拡充した子どもの医療費助成制度というところで、まず2段階で制度を設けております。
はい、
あとはそれ以外に10ヶ月の健康の、健康相談、
はい、
離乳食教室とか1歳6ヶ月の検診、2歳6ヶ月の歯科検診、あとは3歳児検診、5歳児の発達相談とかですね、節目のところでですね、健康の審査、育児の相談は随時行っておりますので相談いただければと思います。
はい、この定期検診などは、当然ね、親が気になるので行かせはするんですが、その時にちょっとこう自分の子どもの発達とか発育とか、どうしてもやっぱね気になるところはあると思うんですよ。そういった時って何かそういう相談窓口なんかもあったりするんですか。
はい、やっぱり最近はそのような相談というふうなのは多々ある場合がありますので、乳幼児の相談とか、各種教室という部分で、申し上げますと子ども発達支援センターですね、
はい、
というのを市の方で設けております。子育て支援課の中にあるんですけれども、うん、この中で年齢ごとにですね、こう遊びながら子どもさんの成長を促すというような考え方で、子どもと遊びながらですね、いいところをこう探してあげるというようなところで、同じような悩みを、持つ親御さんいらっしゃいますので、それらの方々の情報共有の場にもなるというところです。
はい、
同じようにですね、社会福祉協議会さんの方でも、発達支援センター風というふうなのの施設も、用意して対応している部分もありますので、そちらの方も合わせて覚えておいていただければなというところです。
はい、わかりました。そしてですね、あとこれ僕も子育てしててびっくりしたんですけど、子供って赤ちゃんの時からすごくたくさん予防接種するじゃないですか。
そうですね、予防接種の方も様々ございます。例えばですね、ヒブウイルスとか肺炎球菌、BCG、あとは、今年からですけどもロタウイルスの予防接種というふうなのが加わって、やっております。で、令和2年度の方から、インフルエンザの接種の助成の事業ということで、小学生まで、2回を助成すると、2回分の助成ですね。で、これ拡充ということです。
はい、
で小学生までのお子さんで、あとおたふく風邪の助成というふうなのもございまして、これも新規事業で取り組み始めたというところですので、
はい、
福祉センターの方まで、お問い合わせいただければと思います。
この辺の予防接種のタイミングとかお知らせっていうのは各家庭には連絡は行くんですか？
はい、さまざまな検診の時にはさまざまなご案内出しているところです。
はい、わかりました。ということで一旦ここで、放送ブレイクをするところなんですが、今日はお二人で来ていただいてて、間にですね、今年から市役所の皆さんをちょっとご紹介するにあたって、二戸市内の皆さんの好きな景色とか好きな場所とかを教えていただきながら、そこで聴きたい曲を聴いてるんですが、木村さん、坂本さん、今日どちらがお答えいただけますか？
はい、私が答えます。
坂本さんが、
はい、
坂本さん、二戸の方なんですか？
生まれは京都で、2歳の時からお隣の青森県三戸町というところで育ちました。で、今年の2月から二戸市に引っ越しました。
生まれが京都。
はい。
そうか、ちょっとそこまで遡っちゃうとね、あれですから。
はい。
三戸から引っ越してきたばかりということですが、二戸の印象はいかがですか？
近所の方とか市民の方がすごくよく話しかけてくれる、すごく親切な方が多くて、私としてはすごく嬉しいなというふうに思っています。
はい、じゃあそんな坂本さんに好きな場所をお聞きしたいんですが、
はい、まだ二戸市に引っ越しをしてそんなに時間も経ってないので、いろんなところには行けてないんですけれども、朝通勤するときに河原橋を通るんですけど、そこの桜がすごく綺麗だなと思っていつも見ています。
そっか、もう放送の時期にはだいぶ散っちゃってると思うんですけどね。
はい、
桜の時期にということですね。
はい、
そしたらじゃあ来年の春先にはなると思うんですが、聞きたい曲のリクエストお願いします。
はい、サザンオールスターズさんで希望の轍です。
夢を乗せて走る
二戸市の子育て支援事業について、子育て支援課から木村さん、坂本さんにおいでいただいてお話をいただいております。前半では木村さんに、子育て支援事業全般についてお伺いしましたが、後半ここからは、先ほど曲紹介もしていただいた坂本さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半はどんなお話になりますでしょうか。
後半は保育所のことであったりとか、お子さんに関する手当のことについてお話ししたいと思います。
わかりました。そしたらじゃあまずはその保育所の話ですね。
はい、はい、保護者の方が日中お子さんを保育できないとき保育をする保育所と、就学前のお子さんを受け入れて教育保育を提供する認定こども園があります。保育所に関しては公立の3カ所、堀野保育所、近代地保育所、常防寺保育園があります。
はい、
認定こども園は民間の4カ所で、松の丸こども園、認定こども園チャイルドスクール、認定こども園ともいき、岩手保健医療大学附属認定こども園があります。
はい、保育所と保育園は一応公立市の運営だけれども、
はい、
こども園に関しては民間ということですね。
そうですね。はい、
はい、
その他にも小規模保育所としてメルヘンハウス大清水というのがあります。
はい、ごめんなさい、ちょっとこれ僕初耳なんですけど、これどちらですか、大清水って。
堀野にあります。
なるほど、わかりました。あと先ほどですね、前半の木村さんのお話にも出てきたんですが、病児保育施設、
はい、
これ去年一昨年ですか、開設しましたよね。
はい、病児保育っていうのは突発的な発熱などによって集団の保育ができないお子さんであったり、保護者の方が仕事などで保育が困難な場合があるかと思うんですけれども、
はい、
そういう時にお子さんを一時的にお預かりして子育てと仕事の両立を支援する施設になっています。でその病児保育施設の iHOT を平成30年よりオープンしています。こちらの施設は隣接する細川小児科クリニックと連携をしながら保育に当たっています。またその他にも病気の回復期に集団の保育が困難な場合などに一時的にお預かりをする病後児保育というものがあって、家庭での保育が困難な際に一時保育というのもしていますので、子育て支援センターや民間の子ども園などでそういうのを行ってますので、 ご利用いただければと思います。でお問い合わせに関しては各施設までお願いいたします。
はい、病児保育施設と別に、民間の子ども園とか支援センターの方で、別のその、一時保育していただいているということですか。
はい、そうですね。
なるほどなるほど。あとあれですよね、確かこの、病児保育施設アイホットさんって事前登録必要なんですよね。
そうですね、子育て支援課の窓口に来ていただいて、事前に登録をしていただいてから利用になります。
わかりました。そして今ちょっとお話にも出た子育て支援センターですが、これはどういう施設なんですか。
子育て支援センターは地域の子育て支援の拠点として、就学前のお子さんを対象に親子の居場所づくりとして、親子広場の開設や育児相談と、おもちゃ図書館やおもちゃ病院の開設、おもちゃや絵本の貸し出しをしているところです。で、子育て支援センターには保育士が常駐していますので、子育てについての相談を行うこともできます。情報交換だったりリフレッシュができる場にもなっているので、子育てサークルの支援とか行ってます。
はい、この子育て支援センター、二戸市内にはどちらにありますかね。
石切どころに、はい、
石切どころ、
はい、
旧石切どころ保育所、わかりました。ということで今、保育園保育所、さらには認定こども園関係のお話いただきましたが、その後小学校に上がりますよね。
はい、
そうなった時は子育て支援ってどうなるんですか。
はい、小学生のお子さんに対する支援としては、放課後に保護者の方が仕事でいない場合っていうのもあると思うので、そういった方に安全な居場所づくりということで児童クラブを設置しています。で、児童クラブは市内全8小学校に設置されていて、学校内や隣接した建物に設置をしています。
はい、
児童クラブは1年生から6年生まで対応していて、現在は350名程度在籍しています。で、放課後以外でも長期の休みなどにも対応していて、社会福祉協議会の指導員の方が常駐しています。
なるほどね。まあ、学校は休みだけれども、お父さんお母さんはお休みじゃなければ当然ね、
はい、
子どもの居場所がないと困りますもんね。
はい、
あとあれですか、さっき6年生までこれも拡充になったという話でしたが、それまでって何年生までだったんですか。
はい、それまでは結構な期間3年生までというのが児童クラブのあり方だったんですけども。
そうなんですか。じゃあもう4年生からはお家でいなさいよという、
そうですね、
ことだったんですね。
まあ、教育委員会の方で、子ども教室ということで6年生までの居場所づくりというのはあったんですけども、6年生まで対応しなさいということで、児童クラブの方は大体の市町村の方で6年生までの対応をしているはずです。
はい、はい、わかりました。その他さまざま子どもを育ててるとですね、各種児童手当的なことのご案内も来たりするんですが、二戸市ではどんなこういったことの取り組みをしているのか教えていただけますか。
はい、お子さんに関する手当としては児童手当というものがあります。
はい、
これらの手当は子育てを行う家庭の経済的な負担の軽減を図り、次代の社会を担う児童が健全に育成されるよう、児童を養育している親などに支給をされるものになってます。
はい、
で、児童手当なんですけれども、対象は中学校終了までのお子さんを児童を養育している父母などになってます。
はい、
で、こちらの手当の額は3歳児未満は一律1万5000円で、3歳以上小学校終了前までのお子さんは1万円でも、第3子以降は1万5000円になってます。
お、3人目になると増えるってことですか。
そうですね、3歳以上小学校終了前までのお子さんが対象になるんですけれども、第3子以降手当の額が増えるようになってます。
1人目2人目は1万円、はい、1万円だけど、3人目になると1万5000円、
はい、
まあ、それだけ大変だろうしということですかね。
はい、
うんうん、分かりました。
で、中学生は一律1万円になってます。
はい、
あと児童手当は所得制限に該当する世帯の方には一律5000円の支給となってます。
これはいっぱい稼いでる人は少なくなるよってことですか？
そうですね、はい、
はい、わかりました。これに関しては全ての子育て世帯に対して、はい、ということですよね。
はい、児童手当の他にも児童扶養手当というものがあります。児童扶養手当の対象になる方は、父母の離婚や死亡により父または母の一方からしか養育を受けられない児童を養育している方になります。
はい、
この手当の対象の期間は児童が18歳に到達した後最初の3月31日までです。うん、児童扶養手当も所得制限があって、所得に応じて金額が細分化されています。なお、公的年金を受給されている方については、児童扶養手当の額が公的年金の受給額を上回るときは、その差額分が児童扶養手当として支給される場合があります。こちらの手当の額なんですけれども、児童1人に対して月額最大43,160円、児童2人で月額最大が53,350円で、3人目以降は1人につき月額最大6110円を加算しています。
はい、まあ、片親で子どもを育てているご家庭でもしっかりと市の方で補助しているということですね。
はい、はい、先ほど説明した児童手当、児童扶養手当の他にも、精神や身体に障害のある児童を養育している方には特別児童扶養手当っていうものがあって、この手当の期間は20歳に到達する月までになってます。
はい、
手当の額なんですけれども、障害のその等級に応じて額が変わるんですけれども、
はい、
1級の障害のお持ちの方の月額は52,500円で、2級の方は34,970円になってます。
わかりました。まあ、いろいろとね、ちょっとここまでお話を伺ってきましたけれども、はい、その他、子育てに関する何か活動といいますか、
はい、
市としての取り組みはあるんでしょうか？
はい、児童相談、家庭相談、婦人相談っていうものがありまして、
はい、
いろいろな子どもや家庭の中の悩みについて個別に相談に応じています。また保育所や周辺の市町村とも連携をして、社会的に弱い立場にある子どもたちを守れるように情報の収集共有に努めています。
はい、やっぱり子育てとはいうものの、家が家庭がしっかりしてたり、お母さんがね、やっぱりこういろいろなことで悩んでられるとなかなかね難しいでしょうから、そういったことも含めて、相談に乗ってくださるということですか？
はい、はい、
その通りです。
はい、まあ、いろいろとね、ちょっとここまで駆け足でお話を聞いてきましたが、まあ、何かあったらまずはその子育て支援課の方にご相談いただいていいんですよね？
はい、
はい、さまざまな事例があって、どこに相談すればいいかわからないということがあると思いますので、
はい、
まず福祉センターの方に電話いただければ、中でどのようなケースだなということで判断させていただきますので、
うん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあまあ、何しろ何があっても、まあ、とりあえず市役所の皆さんは子育てしているお母さん、ね、お父さんの味方ということですよね。
はい、
はい、じゃあお気軽にぜひご相談ください。ということで今日はですね、子育て支援課から木村さん、坂本さんにおいでいただきまして、お話をしてもらいました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。